一言お祈りをして始めたいと思います。天地万物を創造され、この天地を今に至るまで支配しておられる父なる神様、この朝私たちはあなたの御名をあがめ、本当にあなたに感謝を捧げます。ただ昨日からこの日本列島を大きな台風が襲い、今日この礼拝にいつものように街道に向かうことのできない多くの方々があると思います。ご自宅で礼拝を守っている方、あるいは何人かで集まって普段の場所ではないところで今この時間礼拝を守っている方々があると思います。あるいはそれどころではなくて家の片付けに追われている方々があるかもしれません。主よ、どうぞそういう方々のうちに主の慰めと励ましがこの時ありますように、そしてどうか本当に速やかな助けが本当に必要とされている方に与えられるように、主よ、どうぞあなたが御手を差し伸べてくださいますように、また私たちはこのようにして守られて、いつものようにここで集まりあなたに礼拝を捧げられます幸いを感謝をいたします。神様、どうぞひととき御言葉を通して私たちに教え、あなたのことをまた一歩深く知り、あなたに応答して歩めるように助け導いてください。一切のことをあなたにお委ねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。この朝はダニエル書の5章の17節から31節というところを通しまして、悟ることがなければというタイトルで説教させていただきます。前回が7月の14日にダニエル書4章から説教してしばらく空いてしまったんですけれども、今日は5章から説教させていただきます。ダニエル書の1章から4章は主にこのネブカネザル王の時代のバビロンがこの話の舞台でありました。イスラエルの民はその不信仰と神様に対する反逆のゆえに捕囚の民として、捕虜としてバビロンに連れて行かれます。ダニエルと3人の仲間たちはアシペナズというバビロンの宦官に選び出されて、王様に仕えるものとして訓練を受けていきました。まだ10代の少年たちでありました。しかし彼らはその異教の地、エルサレムから遠く離れたバビロンの地でイスラエルの神に従って生きていきます。一章ではダニエルの信仰がはっきり分かるエピソードが記されていました。バビロンの王様を食べるこのご馳走を、あるいは飲み物を避けるために知恵を用いて世話役と交渉しました。10日間だけ野菜を食べさせてくれて、そして私たちがそのような王の食べるご馳走や飲み物がなくてもやっていけるかどうか見てもらって、そしてその結果を見て自分たちはそれでも活動できるということを証明したわけですね。神様はこのダニエルと3人の少年たちに知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けたと記されていました。で、特にダニエルにはすべての幻、夢を解く力を主は与えてくださっていました。で、2章ではネブカネザル王が夢を見たというところが記されていました。で、その夢を示し解き明かす者がいないのであれば、バビロン中の知恵ある者を私は滅ぼすと宣言したわけですね。神様はダニエルを用いてその王の夢を解き明かしをします。それは巨大な象の夢でありました。象というのは動物の象ではなくて偶像の象ですね。頭が純金で、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄一部が粘土、そういう大きな像を見たわけですね。で、それは何を示していたかというと、将来バビロンの後に起こされる国々のことを示していました。それさらにその先にはこの世の王国とは異なる神の国がやってくるということも予言をしました。ネブカネゼロはダニエルの神の力に感動して、ダニエルにバビロン全州を治める長官とさせて、他の3人にはバビロン州の 行政を司るそういう役割を与えます。3章に行きますと、今度はダニエルと一緒に行った3人の仲間たちにフォーカスが当たっています。シャデラク、メシャク、アベデネゴという人たちでありました。ネブカネザル王はこの巨大な金の像を建てて、そしてそれを拝むようにと命じるわけですね。しかしイスラエルの神を恐れるこの3人はその像を拝むことをしませんでした。それゆえに彼らは罰として燃える炉の中に投げ込まれてしまうわけですね。しかし彼らは全く害を受けることがなく、そこから助け出されます。その様子を見たネブカデネゾル王は彼らの信仰、そしてイスラエルの神の力に感銘を受けるわけですね。で、4章では再びネブカデネゾル王が夢を見たという話が出てきます。今度は大きな木の夢でありました。その木は天に届くような大きな木であって、地の果てからも見えるような大きな木であったのです。で、ところがそこに聖なるものが天から下ってきて、その木を切り倒せと命じるんですね。で、その後に根株が残るわけですけれども、それは天の露に濡れて獣となり草を食べるようになるだろうという夢でありました。それは何を示していたかというと、ネブカネザル王への裁きでありました。ダニエルは再び王様の前に呼び出されて、この夢を解き明かすように命じられます。ダニエルはその夢の意味を知っていたので恐れるわけですね。しかし神様の前に忠実にその夢の意味を解き明かします。そしてネブカネザル王に悔い改めるように命じるわけですね。悔い改めを拒んだ王は夢の通りに動物のようになってしまって生活をします。牛のように草を食べ、髪の毛はワシのようになったと記されています。でも時が来て彼は理性を取り戻しました。そして神様を褒めたたえるようになったんですね。それが4章の一番最後に出てきます。37節をちょっと読みします。今私ネブカドネザルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下らせることのできる方である。ついにネブカデネザルはイスラエルの神を褒めたたえるようになったんですね。詩篇の49編の20節というところに次のような御言葉があります。人は栄華のうちにあっても、悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。もう一度読みします。人は栄華のうちにあっても、悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。本日の説教はこの言葉に要約されます。神様は私たちを祝福すると約束してくださいました。ですから私たちが何かを与えられるときに、それは喜んでいいわけですね。例えば仕事が順調にいく、そして給料が上がったのであれば、私たちはそれを喜び、神様に感謝すべきです。また主の祈りにありますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいと、私たちが毎日主に願うことはとても大切なことであります。しかし私たちにとって本当の幸い、究極的な幸いというのは、お金が儲かることでも、また事業が成功し繁栄することでもないのです。どのような繁栄であったとしても、そこに悟ることがなければ滅び失せる獣と同じだと詩篇の作者は言うのです。バビロンの王であったベルシャツァルもまさにこの真理を経験させられていくのでありました。本日の箇所はネブカネザル王の次の王、ベルシャツァル王の物語となっています。このベルシャツァルという王様は紀元前553年から539年までナボニドスという王様と一緒に新バビロニア帝国を治めたと歴史書に記されています。ですから歴史的な人物であります。ベルシャツァルは 実際にはネブカネザルの王の子供ではなくてナボニドスの子であったというのが歴史的な事実のようであります。ですから人たちはこの2節にありますようにネブカネザル王が父となっているのはおかしいではないかと指摘する人たちがあるわけですね。でこの矛盾に関しては聖書は時に父という言葉を祖先とかあるいは前任者とかいう意味で使うことがあるのでこの場合もベルシャツァルはネブカネザルの後継者であったことを示す言葉として用いられているそういう説明をすることができるかと思います。例えば私はかつてシンガポールの神学校で学んでいましたけどもこのシンガポールの初代の首相はリー・クアンユーという人であります。でもすでに亡くなっていますけれども今でもシンガポールの人たちはリー・クアンユーのことをシンガポール建国の父と親しみを込めて、まあ、呼ぶわけですね、まあ、それと同じような表現ではないかと考えられます、まあ、いずれにしてもそのベルシャツァルがですねネブカネザルと同じように強大な権力でバビロンを治めていたようです。ある時1000人の貴族を招いて大宴会をしたと記されています。まあ、1000人というですね本当にまあここにいっぱい人が集まってしかも中庭にもカナンの園にもたくさん集まって、まあ、1000人ぐらいになるでしょうか。多くの人たちにを集めてお酒とごちそうを振る舞ったと記されています。でそこへエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってこさせて酒をついで彼らの神々を賛美し始めたとこの記されているわけですね。これが神様の前には大変深刻な罪となりました。エルサレムから運び出された金や銀の器というのは神様によって聖別された器でありました。それはただ神様を礼拝するための、まあ、器具として道具として用いられていたわけです。それは決して神様を礼拝する以外に用いられてはならない器でありました。仏壇のこの前にですねこのチーンと鳴らすこのものありますよね。であれちょっと調べたんですがリンと呼ぶそうですね。もし私たちがですねあのリンを持ってきてそこにブドウ酒を積んで注いでですね飲めや歌えの大騒ぎをしたら仏教を信じる人たちはどんなふうに思うでしょうか。大変な侮辱をされたと思うのではないでしょうか。ベルシャツァルがしたことはそういうことでありました。イスラエルの神を蔑み軽蔑し冒涜する行為でありました。また神様のための器という点では私たちキリスト者も同じであります。イエス・キリストを自分の救い主として自分の主として受け入れた者は神によって聖別された者たちであります。私たち何か良いところがあるから清いのではなく神様が私たちを愛しイエス・キリストにあって私たちを選んでくださったので私たちは清いものとされているね、イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架についてくださったので私たちは清くされているのであります。エルサレムの神殿で用いられていた金や銀の器が神様を礼拝するためだけに用いられていたようにキリストもまた聖書の神様だけを礼拝するために生かされている清められた特別に取り分けられた器なのであります。ある先生は聖書の語る清さについて次のように説明しているんですね。清さとは他のものと区別されて切り離されて神に捧げられ神のものとなったということを意味しています。例えばたくさんの羊の中から一匹の羊が選ばれて神様に捧げられるときにその羊は聖なるものとなります。ですから私たちは神に選ばれ聖なるものとされたことに感謝して神を賛美し神に聞き従っていくのです。私たちは罪の生活滅びに向かっていた人生からただ一方的な恵みによって新しくされ 永遠の命をいただいて生きる人生へと変えられました。もうそれは一方的な神様からの恵みであります。でそれはまたあなたが神様によって選ばれた結果なのであります。あなたが神様によって性別されている証拠なんですね。旧約時代の祭司たちが羊を選んだ時、選ばれた羊の毛並みが特別に綺麗だったから、あるいは特別に肉付きが良かったから、だから清いのではないですね。祭司が選び神に捧げると決めたその時から、その羊がどんな羊だったとしても聖なる羊、聖なるものとされたのであります。同じように私たちキリスト者も神から選ばれ、神によって性別された器として世に使わされていくんですね。でもちろん私たちは他の人たちと同じような生活をしています。毎日3度食事をし、時にはテレビや新聞を見、仕事に出かけ、あるいは子どもたちと遊び、そういう時間を過ごすと思います。でもそういう生活の中にあっても、心の中で神様を中心として、神様を喜び、神様の御言葉である聖書の教えに感動し、鳥なしの祈りを捧げ、隣人を愛していく、そういう生活をしていくわけですね。そして機会を見つけて、このイエス様という方がどんなに素晴らしいことであるかということを証ししていくわけです。神様に選ばれ、性別された器として生きていくわけです。私たちには自分が神から性別された器だという自覚があるでしょうか。それは、牧師とか宣教師とか伝道師とか、そういう人たちのことを言ってるんであって、私は関係ない、そんなふうに思っていらっしゃらないでしょうか。パウロはその手紙の中で、多くの場合一番最初の書き出しのところで教会の信徒のことを聖と聖なると、と書いているんですね。でこの聖とと訳されている言葉の意味は、神によって取り分けられたもの、神によって区別されたものという意味であります。ですから、すべてどんな人であっても主に救われたもの、クリスチャン、キリスト者であるならば、その人は聖徒なんですね。神によって清められた、区別された、取り分けられた者たちなんですね。ですから私たちが聖書の神以外のものを礼拝することはふさわしくないのであります。ただ聖書に記されている父、子、聖霊の三位一体の神様だけを礼拝し、その神様だけを賛美するのにふさわしいものとして私たちは作り変えられたんですね。私たちはそのようなものとして毎日生活をしているでしょうか。聖書の御言葉を読むときに、ああこれが本当だ、これが本当に真理だと感動して御言葉を読んでいるでしょうか。神様を第一にし、神様だけに聞き従っているでしょうか。それよりも密かに神様よりも大切にしているものを私たちは心の中に持って握りしめていないでしょうか。ダニエル書に戻りたいと思います。ここで不思議なことが起こるんですね。人間の指が現れて王宮の壁に何かを書き始めたと記されています。それを見た王様は顔色が変わって、もうガタガタ震えるんですね。6節には、腰の関節が緩み膝はガタガタ震えたとあります。当然ですね、いきなり人間の指が現れてこの壁に文字を書き始めたわけでありますから、でそれで王様はもうびっくりしてバビロンの使者たちに命じるわけですね。これは7節です。誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には、紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせると王は宣言するわけです。紫の衣というのは古代において最高の着物、最も高価な着物であったと言われています。また金の鎖というのは高い地位のにあるものに与えられた印だったと言われています。そして第三の権力というのは ナボニドス、ベルシャツァルに続く第三の権力者という意味だったと思われます。まあ、そんな王と貴族たちのやり取りを聞いていたところへ王母がやってくるんですね。で、王母というのはネブカネザルの王妃だったと考えられます。で、王母はダニエルが自分の夫であったネブカネザルの時代にどのように王の夢を解き明かしたのかを思い出して、そしてダニエルを呼び出して彼にその解き明かしをさせようというわけですね。これ10節から12節をちょっと読みしたいと思います。王母は王とその貴族たちとのやり取りを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。いろいろと思い巡らし動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上であるネブカデネザル王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、先生術師たちの長として立てられました。王がベルテシャタルと名付けたダニエルのうちに夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召してその解き明かしをさせましょう。まあ、そういうわけですね。そして王の前に連れてこられたダニエルは壁に書かれた文字の意味を解き明かしていくわけです。それが17節から28節に記されています。ここでのダニエルの説教はとても厳しい説教であります。ベルシャツァルはですね、神様の裁きを受けなければならない、そういうメッセージでありました。どうして彼は神の裁きを受けるのでしょうか。18節から21節をちょっとお読みします。王よ、意図高き神はまさしくあなたの父上ネブカネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大さによって諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が固くなりになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。ベルシャツァルは前任者のネブカネザル王がどのように神に取り扱われたかのを見てきた、知ってきたわけですね。自分の偉大さを誇り続けたネブカネザル王は神から裁きを受け、獣のようになり、草を食べる生活にまで落ちぶれていったわけです。しかしその経験を通してネブカネザル王は神の前に低くされ、自分が世界を支配しているのではなく、神が人間の国を支配しておられるに過ぎないこと、神が御心のままに支配者をお立てになっているのに過ぎないことを悟るわけです。それにもかかわらずベルシャツァルは神に向かって高ぶり、エルサレムの神殿から持ってきた器で酒を飲み、神々を賛美しました。ですから神はそのようなベルシャツァルに裁きを宣言せざるを得なかったわけです。22節から24節を読みします。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。そのため神の前から手の先が送られて、 この文字が書かれたのです。特にダニエルはですね、このところでイスラエルの神についてこんなふうに言ってるわけですね。あなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神、神とはそのような方なのだ。それにもかかわらずあなたはその神に従うことはなかった。だからあなたは裁かざるを得ないのだと叱責するわけです。神様は私たちすべての人を愛してくださっています。ですから神様は私たちが滅びないように、滅んでしまわないように警告してくださっているんですね。ベルシャツァルにはネブカデネザル王というこのモデルが与えられていました。王様として確かに傲慢で自己中心の王でありましたけれども、悔い改めた後には神の御業を見ることになりました。しかしそういう王の姿を見ていながら悔い改めることなく、この傲慢であり続けたベルシャツァルに関しては神の裁きはこの下らざるを得ない、そうダニエルは語ったわけです。今の時代、神様は聖書を通して私たちに警告をしておられます。私たちが旧約聖書を読んでいくときに、どうして私たちはこんなにたくさん罪の物語を読まなくちゃいけないんでしょうか。もう読んだら気が滅入るようなことが旧約聖書の中にはたくさん書かれています。イスラエルの民は多くは不信仰のゆえに荒野で滅ぼされてしまいました。どうしてそういう物語を私たちは旧約聖書で特に読んでいく必要があるのでしょうか。それは私たちが同じ道をたどらないようにするために主がそのことを用意してくださっているわけです。第一コリントの10章の11節にはこのような御言葉があります。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためで、するためです。私たちが旧約聖書を読んで人間の罪のこの深さを知るのは、私たちが同じ道に歩まないようにイエス・キリストにすがり、イエス・キリストに従って行く歩みをするように、そう勧められているわけです。神様は一人をイエス・キリストのこの地上に送り、私たちの罪の代わりにイエス様を十字架につけ、イエス・キリストを信じる者にはどんな人にでも罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられることを約束してくださっています。この福音は全ての人の前に開かれています。でもそれを受け入れるかどうかは私たち一人一人にかかっているのです。どんなにおいしい料理が目の前にあって、どんなに多くの人がそれはおいしいよと勧めてたとしても、それを自分の口に運ぶかどうかはあなた次第なのであります。どんなに素晴らしい福音だと聞いていても、教会に何度も何度も足を運んでいたとしても、自らこの福音を喜んで受け取ろうとしないならば、神様の正体を無視し続けるならば、残念ながらその先には神の裁きが待っているのです。また私たちすでにキリスト者とされているものは、神を恐れ罪を離れる、そういう生活をしているでしょうか。ベルシャサル王にも何度もチャンスが与えられていたと思います。前の王様がしたように神に立ち返り、神を褒めたたえる王の人生へと進むことができたはずです。それにもかかわらず、神を侮り、エルサレムから運んできた聖別された金や銀の器をもてあそび、酒に溺れ、神々を拝む生活を決して変えようとしませんでした。私たちは神様の忍耐を軽んじてはならないのです。神様は決して侮られる方ではないからです。そのようなベルシャサル王の上に神の裁きが下ることをダニエルは告げます。24節から28節ですね。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。 テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。壁に記されたこの不可解な言葉というのはアラム語で、まあ、直訳すれば数えられた、数えられた、計られた、分けられたという意味だそうです。ダニエルはその意味を解き明かしているわけですね。メネというのは神があなたの知性を数えて終わらせた、テケルというのはあなたが計りで計られて目方が足りないことが分かった、パルシンというのはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられる、そういう予言であることをダニエルは説明するわけです。そしてその予言の通りにその夜ペルシャサルは暗殺され、メディア人のダリオスという人物が代わりに国を支配するようになります。ヘロドトスという歴史家によれば、このバビロニア軍が宴会を催している間にペルシャの軍隊がユーフラテス川を越えてバビロンを占領したということが歴史的な事実として記されています。神様を恐れることがなかったベルシャツァルは大宴会のただ中で、繁栄のただ中で、栄華のその真っただ中で命を失っていきます。それに対してダニエルは異国の地で何度も何度も命を失うような危険に遭いながら、しかし守られて、どんなに王様が変わっても、どんなに国が変わっても王に仕えながら生きていきます。そして不思議なように時代が変わっても王様が変わっても彼の命は守られて、そしてさらに不思議なように昇進していくんですね。これが私たちキリスト者の人生ではないでしょうか。私たちの多くはそれぞれの立場で世に使わされて世の仕事についています。職場の中で主を証しすること、福音を生きることが私たちに求められています。でもどうでしょうか。日曜日に礼拝に出かけるといえば何か嫌な顔をされたり嫌味を言われたりすることあるのではないでしょうか。あるいは職場ではみんなが当然にやっていることを私は信仰のゆえにできませんと言ったときに本当に迫害を受けることがあるのではないでしょうか。しかしそれでもただ神様を信じて神様に従い続けていくならば、必ず世の人たちは私たちの存在を認めてくださるのではないでしょうか。私たちの信仰を認めてくださるのではないでしょうか。先日ある兄弟と交わりが与えられました。その兄弟の職場では仕事がきついせいでしょうか、どんどん周りの人が辞めていく、そういう職場だそうです。会社の将来は人間的に言えば悲観せざるを得ない、そういう状況だそうです。でさらに最近上司の方からですね、お前には楽させないからなと、そういう言葉をかけられたそうです。まあでもそれを聞かせていただきながら、多分そう言われるということはこの兄弟が会社から信頼されている証拠なんだろうなと思ってお聞きしていました。大変な試練であるかと思います。しかしその試練の中で主が兄弟と共にいてくださり、知恵を与え、過酷な労働状況の中で守ってくださっているのだなということを改めて思いました。そして兄弟に知恵が与えられるように祈っています。人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。詩篇の作者はそう語りました。悟りとは何でしょうか。聖書の悟りというのは仏教の悟りとは違うんですね。ただ一人黙想して何か上からの啓示を求める、そういうようなものではないのです。聖書の言う悟りとは聖書が語っていること、それをよく自分の頭で考えて、それが真理であることを自分で判断して、ああ神様これは本当です、あなたこそ真の神様ですと受け入れて信じ告白していくということなんですね。神様が今もこの時代に働いておられて、あなたの人生を神様の大きな目的のために用いようとされているんだということを信じるということであります。それが悟るということで はないでしょうか。私たちは皆イエス・キリストの血によってあがなわれ、ただ一方的な恵みによって神の聖なる民とされたんですね。そして私たちがそれぞれの場で神様にある聖なる民として生きるように神様は導いてくださっているわけで、そしてそれができるように神様は私たちに聖書と聖霊をくださっているんですね。世に流されて世の価値観の中に生き、滅び失せる獣のように生きるのではなくて、神様に選ばれ聖なる民とされたものとして神様を喜び、そして試練の中にあっても共に祈り合い、共に励まし合い、この世の中で主を証ししていくことができるように、そしてもう一度このイエス様がその来られるその日まで、私たちはこの素晴らしいイエス・キリストのことを証ししていくことができるように祈り励ましていこうではありませんか。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちはこのダニエル書を読んできましたけども、本当にダニエルの時代、バビロンの王たちがそれぞれの時代に与えられました。その中でダニエルは異教徒として国を追われた者として、しかしこの国で目には見えませんけれども天地万物を創造されたあなたご自身に仕えていきました。時に命を奪われることような危険もありました。信仰を否定されるようなこともありました。しかしその中であってもダニエルはただあなたご自身を主体求め、あなたご自身に聞き従い歩んでいきました。それに比べてベルシャサル王は悔い改めの機会が与えられていたにもかかわらず、神を神とも恐れず自分の中心に歩み、そして残念ながら神の裁きを受けてしまうことになりました。神様、私たちはどちらの歩みを選んでいるでしょうか。神様、どうぞ私たちが本当にあなたを恐れて、この曲がった時代の中にあってあなただけに従っていくことができるように助けを与えてください。どうか弱い私たちですので、互いに祈り合い、互いに励まし合い、私たちが主に従っていくことができるように、この支え合っていくことができますように、今週1週間も我らの歩みを導いてください。お委ねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。